休日会議。
こんにちは、あいまーちゃんと野川です。休日会議ってことで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私事なんですけども、
うん、
先日誕生日迎えまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、菅さんからプレゼントをいただきまして、はい、すごくテンション上がってるんです。これがね、音声であるっていうことがね、非常に伝えづらいんですけど、この凄さをね、うん、はい、なのでちょっと興奮で伝えようかなと。
はい、ね、健太が筋トレ始めたっていうから、
はい、
最初はやっぱり筋トレグッズばっかり探しちゃう、
ね。はいはいはい。
で、なんかボウフレッ
なんですか
っていう、
はい、
あ、でも合ってるかな、はい、すんごいダンベルがあったの。
カシャってやると重り変わるやつですか。
そうそうそうそう、
はいはい、あれ高いんですよね。
そうそうそう、でもあれを事務所に届くと、
はい、
なんかあれ一つ27キロなんだって。
そうなんです、マックスそんぐらい
あるんですね。なんかそんくらいあるでしょ、はい、それあれだなぁと思ったりもしたのとで、だんだん考えてるうちに、
はい、
筋トレってこう自分の世界に入るというか、
はい、
自分と向き合うみたいな、
そうですね、
ある種こうゾーンに入るような
はい、
ところがあるっていうことだから、それだったら僕がずっと好きだった音楽っていうか、
はい、
音でいけないかなと考えてのプレゼントですね、
うん、ありがとうございます。この、はい、この高級感をどう伝えようか、あと写真載せても大丈夫ですか
大丈夫ですよ、
載せておこうかなって思うんですけど、よく僕この筋トレ動画とか見るようになったんですけど、うん、やってる人ってやっぱりこう音楽を聴きながら、テンション高めて挑むんですよ。うん、
ああ。
はい。
でも、ケンタは普段パーソナルトレーナーが。
いや、最近もういなくて、いない、パーソナル1対1じゃなくて、わかんないとフォーム確認してもらうときに。
あ、そうなんだ。
はい。
はいはいはいはい。
で、なので僕も、その世界に足を踏み入れようかなと。
うん、いいと思う。
はい。ちょっと重量上がりそうです、これ。
でももう29なんだね。
そうなんですよね。初めて会った時、僕、19の3月1か2ぐらいでした。確か
19歳だったんだ。
はい。
あれ？じゃあもう10年経つんだ。
で、まあ、その、20になる数日前にお会いしてるんで。
はいはいはいはい。はい、
なので、10年目です
か。ああ、はい。じゃあ当時の僕よりも年上なんだもんね、は
い、
もうね。
やばいっすね。はい。
来たね。年取りますよ、はい、本当に。
取りますよ、本当
に。最後の20代ということ
ですね。そうですね。はい。うん、今年は、フィジカルも、メンタルも、ちょっと強化していこうかなと
思
ってます。
はい。
はい。まあ、その話はこのぐらいにしておいて。
はい、
記事の方でね、いただいたものとかをちょっと、写真載せようと思うので、
ああ、了解。
そちらもチェックしてみてください。
はい。
久しぶりに質問をいただきました。
お！
はい。なので、ちょっと今回その質問いきたいなと思うんですけど、はい、読みます。
はい。
はい。M ですかね。M と申します、休日会議いつも楽しみにしております。先日あった体験で我慢できないことがあったので、よければ聞いてください。
うん、
私は、値切るという行為がとても嫌いです。うん、なぜなら、価格というのは、それ相応の価値を示しているものであり、1万円のものなら1万円分の価値があるからその値段がついてるわけですよね。でも先日絶対に値引きやセールをなどをしない日本製のとあるカバンブランドのお店で店員さんに商品を値切っている人を目撃してしまいました、そのお店は職人さんが一針ずつ丁寧に手作業で、縫製を行っているカバン屋さんです、それを値切るってありえなくないですか？値切るということは職人さんに対しての価値を値踏みする行為だと思うのです、
うん、
もちろん文化的な背景や育った環境も影響するとは思います。でも自分は値切るという行為が本当に許せません。相手に失礼だと思うからです、相手の価値を低く値踏みすることに対して、菅さんと小川さんはどう思いますか、ネットビジネス業界でも商材を値切られたり無料でくれというお客さんもいます、かと思えば無料で配布している特典を5万円で売ってくれという人もいます、
うん、
正しい価値観とは一体何なのでしょうかという。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、久々の質問ですね。
そうですね、
うん、
面白い切り口だなと思いましたね。そうですね、
値切るという行為が本当に許せません、
うんうん、
確かに値切られたら僕の場合は、
はい、
いやいや結構ですと、やっぱり、
うんうん、
自分のその商品に対しての自信というか。
そうですね、
うんうん、そこは価値観が合わなかったのかなというところで、
うんうん、
スパッと
はい。
っていう感じですね。
はい。
うん。
その、これ、すごく個人的な、考えなので、うん、もしかしたら菅さんと全然違うかもしれないんですけど、はい、僕も結構この M さんの話すごく、そうだよ、すごく共感するんですよ。
うん、うん。
なんか言った方が得みたいなのってあまり好きじゃなくて、
うん、
で、で、あんまり好きじゃないんですけど、
はい、
ただ、世の中の多くは言う、そう思われてるみたいな。言われなかったらやらなくていいみたいな人の方が残念ながら多いような気がするので、
うん、
まあ、もし理不尽というか、嫌だなって思ったら、嫌だなって言わなきゃいけないなって思うようになりました。
あれだよね、これは、その、はい、ね、ネットビジネスの業界でも、よく無料でくれと言われ
てます、
は
い。ああ、最後ですね。はい。
これは、いろんなサービスとかでも、
はい、
友達価格でやってくれ、みたいな。
はいはい。
そういうのはちょっとね、
はい、
と僕は思いますね。
うん、はい、確かに、
うん。そこは正規の料金でという、はい、
ちょっと話逸れるかもしれないんですけど、うん、じゃ例えばこれからビジネスやりますよという中で、うん、じゃ一つ、サービス作りましたと言った時に、一番最初ってその値段に対しての自信って絶対ないじゃないですか。
うん、ないと思う。
でその中でその例えば友達価格でやってしまうと。
うん、
あると思います。
うんうんうん、は
い。で、まあ、でもいいと思うんです、最初は。うん、そこから、一回友達価格で受けた方から、正規の値段に戻すって、どうするんですか？
それは、
はい。
例えば、
はい。
例えばね、
はい。
例えばっていうか、実話だけれども、
はい。
ノックの場合だと、
はい。
僕が正規料金で依頼した。
はいはいはいはいはい。
そうすることによって、
うんうん、
アイマーチャットさんの方で正規でやっていただいてるんで、みたいな流れで。
ああ、なるほどですね。うん、
まあそういう助けが入るところも必ずあるという形でね。はい、
う
ん
う
ん、
そうですね。
それ一つ、うん、正規に戻した例かなと思うんですけどね。ただまあ正しい価値観とは何なのかって言われると、これまたね。
難しいですね。
難しいところだよね。
うん。
うん、
決して僕の価値観は正しくないと思うんで。僕が思ってるだけなんで。
その、人の趣味思考によって手にした時の価値が全く異なるというかね。
はいは
い、
う
ん、
そうですね。
受け取った人間っていうのはね。うん。
でもそう考えるとやっぱり自分がいいなって思ったものにはしっかりお金を払って手に入れるっていうことをみんながすればいいんじゃないですかね。
うん。確かにね。うん。でももう本当この方の言ってるのは基本わかります、はい。
うん。
はい。
じゃ逆になんですけど、他の方が値切ってる声は気にしないっていうのはどうでしょうか？
うん。そうですね。
はい。
うんうん。その人の価値観っていうかね。
その人の価値観ではもうちょっと安かったんだな、みたいな。
うんうんうん。なので、まあ、僕ら、その販売者としては、やっぱり、そこはね、引かないっていうのもあるけれどもね。
そうですね。
その、立場による、でもいろいろ変わってくるだろうし。
は
い、
うん。
そう、価値観は本当に、人それぞれなものでね。
そうですね、うん。まあ、人それぞれですし、本当、自分の中でも結構変わるじゃないですか。
うん。
うん。う
ん、こんなものがこんなにするのみたいな。
はいはいはい。
のとか。僕も知らないジャンルであれば、すごくそれは思うし、
うん。
うん。うん。っていうとこですかね。
本当ですよね。
うん。
なんか自分が、ね、いいと思う。本当そこだけかなって思いました。
大丈夫ですか、
ね、大丈夫ですかね。はい。もしなんか捉え違いがあったらまた教えていただけると嬉しいです。はい。はい、M さん、ありがとうございました。
じゃあ今日は。
はい。ありがとうございます。
ね、いっぱい資料を作ってきたんで。
はい。
僕最近資料作りに。
うん。
ここ1ヶ月ぐらいハマっていてですね。
はい。僕も見させていただきましたけど、はい、すごいです。
まあ、作ってる資料はマーチャントクラブの資料なんですけれども。
はい。
この、すべての人に当てはまる部分としてですね。
はい。
まあ、学び場というか、塾とか講座とか、なんだろうな、コミュニティとか、
はい、
そういうところを選ぶ上での、
はい、
絶対に間違えないための8箇条。
8箇条。
はい。はい、いきます。
お願いします。
はい。まず一つ目は、その、結果が出る手法をやっぱ実例で学べるかどうか。
はい。
一つ目、うん。ここはすごく大事。
うん。
ですよね。まあ、学んでね、結果が出るのか、本当に。
学び場に行って結果が出ない手法だったら悲しいですね。
うん、だから、こう、今何がうまくいくのかとか、
あ、そうですね、
そういうものを、こう、実例を通じて教えてくれる場所っていうのは、すごく最適なんじゃない
か。そうですね。その、時間軸で変わるじゃないですか、特にこの業界は。
はい。
なので、最新のというかね、
うん、
いつの話っていうのははっきり分かった状態のものの方がいいと思います。
たとえその昔から言われてる方法論であっても、
はい、
それを今どういうふうに活用してっていうところでね、うん、こういうのが実例で学べるかっていうのが一つ、チェックポイントになります。
はい、その通りだと思います。
で、二つ目は、
はい、
直接会って学ぶとか、
はい、
交流する機会が定期的にあるかどうか、
うんうん、
これはもうこう毎回その交流会とか、毎回直接会って学ぶとか、そんな必要は人によってはないかもしれないんだけれども、こう、会える機会があるかどうかっていうのは非常に大事で、
本当ですね。
まあ、自宅学習が得意な人もいるのかもしれないし、できてしまう人もいるのかもしれないけど、じゃない人の方が圧倒的に多いなっていうのが経験上あって、
その通りだと。いや、なんだろうな、その通りとしか言えないんですけど、なんか付け加えを。まあ、ノウハウだけを求めるのであれば、まあ別にいいと思うんですけど、うん、その映像だけとかね、
うん、
PDF だけとかでもいいと思うんですけど、
うん、
なんか、どういう基準値でやってんのかなとかを触れる方が大事だったりするじゃないですか。
うん。ここで、そのね、仲間のが、どのくらい結果出てて、
はい、
それにはどういう考え方でどのくらいの作業量っていうのも、
はい、
分かるのは、
はい、
やっぱりリアルの場というかね、
うん、
で入ってくるノウハウとかもリアルなん
ですね。そうですね。
結局そのインターネット上でむちゃくちゃ情報が溢れている中で、
はい、
まあさっきの一番目にもつながるけど、
はい、
今何をどうやってうまくいってくるのかっていうのがね、うん、リアルで入ってくるものっていう。
そうですね。あとその、うん、例えばセミナーとか。資料の上ではこうまとめてるけど、まあ、実はみたいな話は結構ありますからね。
ありますね。
うん、そういう話は直接会った時じゃないと。そうそう、
居酒屋とかね、
はい。教えてくれないというかね。
うん。
聞く機会ないですからね。
その受験勉強とは違うんでね、ビジネスはね。その周りとの連携とか、
はい、
そういう部分ですごくその展開幅が広がるっていう部分も含めると、
はい、
やっぱり直接会う。
うん。
で学ぶ。うん。僕は振り返ってもやっぱり、うん、直接会った時の学びほど大きいものはなかったし、
本当ですね。うん、あとあれじゃないですね。ごく稀にネットで思ってたのと違うみたいな人もいらっしゃるらしいですよ。はい。
うん。
結構うちの場合というか僕たちの場合はこの休日会議でまあ音声だけですけど、
うん、
お伝えしている中で、うん、そのまんまですねって言われますね。ありがとうございます。ね、はい、
うん。そうですね。3番目行きましょう。
はい。
メンバーが結果を出すことを当たり前とする基準値を持ってるか。
あ、
ま
あ、
さっきのにもちょっとつながるんですけれども、はい、なんとなく入ってきた人がいっぱいいるコミュニティは、ちょっと危ない、
はい、うん。そうでしょうね。なんかロム線ばっかりのイメージがありますね。
う
ん、
そうですね。なので、こう、受け身の人たちが増えていくと、その、多数に飲まれちゃうような空気ってやっぱコミュニティってあると思うんだけれども、
はい、
うん、一人一人がこう、高い基準で結果出してる中に飛び込むと、すごく基準値が上がると、
うんうん。
で、やり方、考え方、作業量を知った上で取り組んで、
はい、
結果が出ないはずがないっていう、
うん、
その、確信が持てるっていうのもいいと思うし、
うんうんうんうん、
ふらふら迷わなくなるっていう。
そうですね。
部分でも、この3番は非常に大事ですね。
すごく仲良く、例えば、仲良くなって、
うん、
仲良くなった人がめっちゃやってたら、あ、やばいって思いますもんね。
うん。そうそう、その刺激もね、
はい。
大事ですね。じゃあ、4つ目。
はい。
一つの業種ではなく、様々な業種のメンバーが参加しているかどうか。
うんうん、
これによって何がいいかっていうと、
はい。
まあ、一番わかりやすいのは、その、他業種の成功事例を自社で使うとか、ね、
うん、
そういうのもあるし、あと自分の苦手と、自分の得意な部分、
うん、
こうなんだか得意得意で組めばすごく早いみたいな。
はいはいはい、
はい、うん。苦手なところは、10日かけてようやくできると。
はい、
でも得意なことだと1日でできるってなれば、うん、得意なもの同士で組んで補填し合うとかね、
うん、
そういうこともできるし、
うん、
あ、この人に教わろうとかね。
はい。
そういうきっかけにもなるし、
うん、
たくさんのこう業種が参加してるっていうのは、うん、結構僕はメリットなんじゃないかと。
そうですね。その、本当当たり前が結構業界によって違ったりもしますから、
うん、
なんかその、あ、そうなんだと。うん、じゃあこれいけるじゃん、みたいな。そう
あの、面白いものが生まれるときってやっぱりね、
はい。
いろんな業種の人が参加してる場だなと僕も、過去にも感じてて、
はい。
例えばその、アフィリエイトを学ぶって言って、アフィリエイトで、頑張ってる人たちが集まってるって中でも、もちろんその、刺激し合って結果が出るとかあると思うんだけれども、事業の幅というか、
はい。
うわ、こんなのが生まれるかっていう、そういう面白さっていうのは、
うん。
うん。様々な、その、業種の参加、異業種交流という部分が大きいなと、はい、いうふうに感じていますね。はい。
はい。
次、5番目。
はい。
学びと交流において、毎月の活動内容に透明性があるか。
ああ、確か
に。これは、まあ、じゃあ、例えば、なんとか塾、はい、ドーンって募集したっきり、うん、なんか、何も見えてこない。みたいな。
結構ありますけどね。う
ん、
はい。
まあもちろんその、ね、こう、匿名性、なんていうの、こう。
はい。
内緒で稼ぐ軍団みたいなのもいると思うんですよ。
はいはいはい、はい。
秘匿性が高いというかね、うん。そういうのあると思うんですけれども、活動内容に透明性がある方が、明らか安心するよねっていう。
は
い、
まあそうですよね。例えば検索して、なんとか塾の内情暴露しますみたいなのが出てくるより
ね。
全然いいかなと思います、
うん。
はい。
だからその交流、どんなことをやってるのかな、それが映像で流れたり、文章でね、はい、記事にされていったりとか、
うん、
そういうのが出てる場がいいんじゃないかなと。
うん、
100% 活動されてるし、
うん、
中にはその、レター上に書かれてるサービスが提供されていないまま、過ぎていくっていうところもあると聞いたので、
で
ねはいうん、こういうところに透明性があるかどうかが一つ、うん選定基準としてんじゃないかなと、うん。で、あと6番は、はい個々のステージに応じてビジネスを飛躍させるサービスがあるかと。
うん
一通りこう学んだらもう学ぶことがないなとかではなく、
はい、
なんか、じゃあ、例えばこんな少量出版のが置いてある、
はい、
うちの場合だとそうだけど、うんうんあったりとか、その読者増サービスで、じゃあ、読者は今度いっぱい増やして、
はい、
新たな展開、
うんうんうん、
ってか、ステージ上げていきましょうみたいな。はい、こういう、その、個々のステージ、
うん、
やっぱり入ってくる人って、
はい、
全然ね、
ね、
スキルはバラバラだし、うん、経験全然違うんで、
はい
うんもちろん、その、最初に入ってきた人たちに対しての、その、ステップアップのサービスとか、
うん、
まあ、あの、ケンタのバックアップオプションみたいな、
はい、
ああいうような感じで、誰にでもという、
うんうん
そこの壁を乗り越えるためのサービスがあるかっていうのが大事かな。
うん、はい。
はい。で、あとはメンバーの活動を主催者が広報として広める力があるか。
ああ。
これはまあ、もちろん永遠の課題でもあって、はい
そうですね、
僕ももっと力をつけなきゃいけないんだけれども、うん、メンバーがこんな商品を出したってなった時に、はい、ガッと後押しできるかとか、うん、なんだろう。例えば、なんかあるかな。あ、まあ、小沢くんが商品を出したって時に、はい、じゃあ僕が誰よりも売ろうということで宣伝活動をしたりとか、うんうん、円丸さんの出版の、なんていうの
は。はい。記念セミナーじゃ
ん。そうそう、そういうのをやったりとか、
はい。
は
い。
うん。で、その、自社のメルマガ、で、休日会議のポッドキャストとかもそうだけれども、
はい、
そういうやって広めていく、力があるかと、
うん。
これからの人の認知、実績とかを後押しできるかっていう、
はい、
そういう媒体があるところがいいんじゃないかなと。
うん、
これはね、もっと、高めていかなきゃいけないと、
ね、
うちも思ってるところですね。で、あとは、メンバー、参加者の継続率が高いかどうか、
はい、
リピートされてるかどうかっていうのは、明らかにそこの良さが、
そうですね。
わかるんじゃないかなというところで、うんこの8個ですね。
はい。
うん。が、当てはまっていれば、うん、まず間違いないと思うんです。
そうですね。
で、こういうところも、僕の知る限りいくつかあるんです。
はい。
はい。なのでね、必ず当てはまるところはあるので、
うん、
探してみてほしいなと。
そうですね。
いうところですね。
この文面に関しては、本編の記事の方に載るんでしょうか？
あ、載せましょうか。
はい。
はい。
ありがとうございます。
で、あとは、相性っていうところがあるので、
はい、
その、主催者の、
うんうん、
コンセプト、はい、考えとかに共感できるかどうかっていうのは、
はい、
最終判断で決めたらいいんじゃないかなっていうところですね。
はい。
そうです
ね。はい。
うん。
うん。その吐くこと、そこですね。
そこですね。はい、うん。主催者どんな人なの？
どっちも外せられないですね。
そうだね。
いくら8つ当てはまってても、うん、なんか、考え方に全く共感できなかったらちょっと厳しいと思います。
ね、
はい、
麻薬に行き過ぎててもね、
うん。
うん。その共感があるからこそ、
はい、
集まったメンバーのコミュニティっていうのは、一つの共通項としてこう、なんだろうな、仲が深まるのが早かったりとかもするしね。
うん、
そこ一つ大事な部分。
はい。
はい。うん、
ありがとうございます。
はい。
まあ、時間的にはもう十分なんですけど、何か、でも、長くなっちゃいますよね。
そうですね。
また次回に持ち越しましょうか。
いや、もうほんとね、この、はい、資料を作るのって大変で、
うん、
どの、セールスレターだったらさ、
はい。
いろいろ伝えたいことを書いていくって、まあ、出し、そのままね、リリースとかになるんだけれども、はい、その、紙媒体の資料の時って、極力削ぎ落とすというか、
うん、
結局でも、これで気づいたのは、
はい、
ウェブ上のセールスレターにおいても極力削ぎ落とした方がいいなっていうのは、勉強になったなっていうのはあったんだけれども、
はい、
うん、すごくね、その、自分のところでやってるサービスを見つめ直す機会になったというか、
はい、
何が強みに今映っているんだろうとか、
うん
うん、ただそのね、最初にマーチャントクラブ入ってきてくれた人たちとか、
はい、
休日会議聞いて、
はい、
あ、なんか良さそうで入ってきた
方もね、結構そういう方ね、いらっしゃいますから、
うんうん、こんな資料用意してなくても来てくれた、来てくれたりもするから、なかなかその、なんだろう、何年もさ、サービスを続けていくと、
はい、
最初はその、月1回の勉強会と交流会、
はい、
加えて、うん、コミュニティと、
うん、
講義ビデオの配信、
うんうん、
このシンプルな構成だったんだけれども、うん、
はい、
いろいろね、案をいただいて増えてきて、
はい、
まあ、今だったら、その、マーチャントブックスっていうのをリリースしていたりとかね、はい、その、レクリエーション的なものもね、
はいはいはい、
増えてきたりとか ね。うん。なんかいろんなものが増えていく中で、どうこう、精査して見せていこうっていうのはね。うん、
グラディウスで言うと、ちょっと強くなりすぎてる、
ね。そうなんですよね。オプションがいっぱいついちゃってね。
弾出すぎてて、どれ説明しようみたいな。
そう。まあね、すごくいい機会にはなりましたね、
これ。はい、
うん。
すごかったです。
これ見てほしいんだけど、見せる場もないですね、なかなかね。
そうですね。
ですね。まあまあ、これは。
はい。また、別の機会で。
別の機会で。はい、
うん。ということですね。
はい。
100回前行こうかなと思うんですけど、うん、100回前のタイトルがですね、対話の楽しみ方、表現の楽しみ方と、
うん、
はい、いうタイトルでした。
はい。
で、僕からの質問なんですけど、
うん、
どうしたら面白い話ができるようになるかみたいな。
すごく難しい、はい、
ちょっとね、やばい質問してるなって僕も聞き直して思ったんですけど、ね、
うん、
なんか、でも面白いって単純に笑えるだけじゃなくて、興味深いとか、はい、それこそ考え方に共感できるとか、うん、そういう話ってどうやってしていけばいいんですかねみたいな話をしていたんですよ。はいはいはい、で、そうですね。
うん、
まあ単に伝え役立つことを伝えようってなっちゃうと、その家電の説明書みたいになっちゃうから、
うん、
やっぱりこう伝えることに対してこうどういう自分がどういうこだわり持ってるかっていうのを大事にした方がいいよねみたいな、
うんうんうんうん、
はい、ことをお伝えし、おっしゃっていただいてて、
はい、
で本当人の真似をし始めたらちょっとダメだよねと。
ああ確かにね。うん、
はい。で、まあ、難しいんですけどね、自分らしさっていうのは、その自分の鉄板みたいな話だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
は、どうしていけばいいのかね、みたいな話をしてたのが100回前でした。
もうね、ほんと体験の数は増やしていくに越したことないよね。
そうですね。はい。ほんと、そう思いますね。
だから何も、さ、休日会議も、
はい。
僕ら、それぞれが、
はい。
なんか知ってないとって思って、たもんね。
ああ、そうですね。
やっぱなんかしないと話すこともないしとか。はい、
うんうんうん、
うん、そうそう。
でもそれでも かなり大事というか、でも結構やっぱりこれも意識の問題じゃないですか。
うん。
なんかその、普通に生きて ったら、なんもないじゃないですか。なんもないですよね。
確かにね。
その辺は感度を高めるというか、
うん。
うん。は、すごいあるような気がするんですけどね。
そうですね。だからそういうのを活かして、はい、じゃあ、利用して、やっぱ、定期的なね、発信とか、していくのはいいんじゃないですかね。はい、うん、定期的な発信なんで、何かしとかないと、何もできないと。
はい。はい、だからそういう意味で、その、この100回前って約2年前なんですけど、うんうん、その自分の話とか、過去に書いた記事とかはまあ僕は見返してるんですけど、うん、ちょっとやばいっすもんね。
だね、100回前と比べて、はい、ここ僕、そうだな、ここ数十回、
はい、
結構寝起きだったり、
はい、
その寝てない状態の収録とか多いから、
はい、
結構ね、こう絶不調な時多いんですよ。
はいはいはいはい。
だけどなんかね、そのプロと素人の違いの話だっけ？
あ、なんでしょう。
なんか、はい、僕どっかの本で読んだんだけど、
はい、
本かな。素人のまぐれあたりのホームランみたいな時がプロは絶不調で出せると。
はいはいはい。
なるほどと思いながら、はいはいはい、今がどういう状態なのかね、喋れてるかね、わかんないけれども、
はい、
寝不足とか、
はい、
どんな自分が体調がどうとかあっても。
うん、
それなりにこう、お役立ちできるようなことは言いたいな、というふうなのはね、
確かに。
思ってはいるという。
いや、あれ皆さんとそのいろんな方と会うと、いや、休日会議いつも聞いてます。すごく楽しいし、役立ってますっていう言葉は、直接会うと教えてくれます。
だものすごく、元気な、
はい、
体調絶好調な、
はい、
ノリノリな時でも撮ってみたいけどね。
あ、
なかなかさ、
はい、
なんだろうね、なんでこんな切羽詰まって切羽詰まってるわけじゃないんだけどさ、ね、
はい、
うん、
そこはコンディショニングの問題じゃないですかね。
どうしてもね、この、はい、なんていうの、週末であったりとか、
はい、
休みの日ってさ、
はい、
思いっきり夜更かしゾーンに入るというか、
はいはいはい、
僕だったらその夜中の12時から、
はい、
やっぱ朝の10時ぐらいがベストコンディション。
はい。
できてるから。ちょっとね、真夜中とかに撮れたらね。
ちょうど、その100回前の時に、なかなか僕の話で、当時の第何回でしたっけね、飲み会の席で音声を撮った時とか、
うんうん、
あと、飲み会席で、インタビューの音声を
撮ってた。撮ってた時あった、はい、あった。うん、
お蔵入りしてるやつ、数々の話で。で、あの時のテンションは、それなりに、あれはあれでありなんじゃないかみたいな話が100回前にあったんですよ。うんうん、まあ、ちょっと今隠してたんですけど。うん、で、なんかスイッチみたいなものが、
うん、
あるよねみたいな話をしてたんですよ。芸人さんとか喋るときってスイッチ入ってるよねみたいな。
ああ、はい。
で、その話を聞いて思い出したのが、前に、中山さんとか、
うん、
他の方と、音声を撮ったときに、
うんうんうん、
僕がピッって言ってから、やっぱ、なんか、ワントーン上がってるらしいんですよ。
あ、声のトーンが。
はい。
ああ。
スイッチ入って驚いて、来ましたみたいなことを言ってて、
あー、そうなんだね。も
うどうやらスイッチがあるらしいですよ。
あ、でもやっぱそこはあるのかもね。聞いていただくっていう、
とかちゃんと伝えようみたいな、ね、はい、うん、スイッチがあるんだなっていうのは、でもこれは多分やっててそのうちなんかついたんだと思います、スイッチが。
うん、今だとね、もう麻痺してよくわかんないですね。回数ってね、
はい、そうですね、
大事だなと思うけれども、はい、うん。
まあ、そんな話をしていました。で、あと、すごくいいなって思った話が一つあるんですけど、うん、まあ、こうやって、例えば、人と話すときに、
うん、
事前に調査しとくよ、いいよ、みたいな話がされるじゃないですか。例えば、うん、相手の Facebook のフィードを事前に見といて、
うんうん、
相手が何興味持ってるのかを、聞いてみるとか。
うんうんうん、
はい、で、相手に楽しく喋ってもらうための飛び道具持っておくっていうのは、まあいいですよと、
うんうんうん、
話があって、で、それも本当相手が喋るスイッチを押すわけじゃないですか。うん、で、そのスイッチが入ると、あ、この人と喋ると楽しいな、なる。
ああ、確かに。
で、それが例えば多くの人に喋るとなると、うん、そのスイッチの枠が広がっちゃうから、なかなか自分ごとに思ってもらうのは難しいよね、みたいな話をされていて、うんうん、でこれって、まあ、普通の雑談の話の中で出てきたんですけど、うん、これセミナーやるときとかと全く一緒だなって思いました。
うん、やっぱね、今もね、はい、初めて会う人、もう会う人の名前が分かってたら、はい、見るしね、Facebook いろいろ見て、あ、こういう活動をされてるんだと思って、聞いてみたいことをいくつか頭の中に浮かべておくとか。で、そうだ、昨日か今日、はい、あの、マーチャントクラブにも投稿したんだけれども、
はい、
その、なんか質問相談とかで会うと、
はい、
例えば、なんかコンサルティングとか単発のでも何でもいいんだけれども、うん
はい、
そんな時に、ただいきなり来るよりも、
はい、
やっぱり、なんかね、紙、ワードでも何でもいいけどさ、
はい、
こう、わかりやすく1ページぐらいでさ、
うん、
こうまとめて書いておくと、
うん、
それを事前に渡しておくと弾みが半端じゃないというか、
はいはいはいはい、
うん、相手のスイッチを押すことにもなると思うんで、
うん、
あの、コンサルタントとは言っても、
はい、
その、なんて言うんだろう、パッと言われて、パッと返せるような、はいはい、そんなことはないよっていうのはね、あるからね、
はい、あの。同じ業界の同じ話だったらね、いいかもしれないですけど。
うんはい、そうですね。じゃないと、こっちはもうひらめきベースの提案で、こっち主体で進めてっちゃう形でもなっちゃうし、うん、ね、なんかこう相談したいことみたいなことをね、まとめておいたりとか、
はいはい、
そういうのもすごく大事だなと。う
ん、確かに、
うん。お互いが充実した時間になる。
すごくそう思います。
うんうん、
まあ、こんな感じですかね。
はい。
はい。あ、で、あとうん、第6回のクラブの話で、大阪の会の直前でした、2年前は。
あ、小沢さん。大阪に行く前に撮ってる。
はい。はい、小沢さんの、その伝説の大阪会ですよ、
ね。あ、はいはいはい。
この話はでも多分、次回かな。もう休日会議で100回前で言ってると思うんですよ。
そうね、
あの話も。はい。
う
ん、なので、その時触れられればなと思います。
はい。
はいということでですね、今回以上にしたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。